皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月7日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、リーダーシップと戦略です。よくリーダーシップと戦略と、2つ言葉が使われます。両方非常に大事なものだと言われておりますけども、特に今の日本なんかで見ると、両方その本当に大事なんですけども、やはり少し戦略ってことを考えないとですね、いくらそのリーダーシップ発揮しようとしても、じゃあ具体的にどうすればいいのというところでですね、物事が行き詰まってしまうということが非常に多いんじゃないかなと思うんですね。例えばその地球一つ考えてもですね、地球は丸いんですね。ですからその縦と横ね、平面で考えるのと違って球面ですから、そのぐるっと回ると全部最後、元に戻ってくるって性質があるわけですね。例えばそのアメリカからですね、中国の北京の方へ飛ぶ飛行機ってどこ飛ぶかっていうと、北極海の方飛びますよね。地図で見ればですね、アメリカから、その、中国ですから、こうずっと横に飛ぶと、西へ飛ぶように見えるんですけども、実際にはね、北極海の方飛んでですね、北京の方行きますんで、ですからやっぱりこの、なんていうかな、球面を考えたらですね、普通の平面で考えるようなものの考え方ではダメで、やはりその地球を見てですね、一番近いところどこだと見てみて、あ、それは北を回りが早いんだということになれば北極海を通ればいいという話になるわけですね。本当にそういうなんかこう錯覚っていうのは我々の中に非常によくありまして、だからね、西洋と東洋なんていう言葉が実は癖もんでありまして、実はその、じゃあ西洋っていうのは東洋から見てどっちにあるかっていうとあれ北にあるわけですよね。特に日本から見ればヨーロッパもアメリカも北にありますでしょ。だからあれ北洋ですよね。じゃあそのヨーロッパやアメリカから見て日本はどこにあるかっていうと、別に東にあるわけじゃなくてあれ北にあるんですね。北洋ですよね。どっちから見てもあれ北にあるんですよね。だからこうなんつうのかな、そういうね、我々がその常識で考えているものではないところに囚われてると見えないところに真実って大体ありまして、ですから物事ってのはやっぱり多面的に考えて見ていかないと難しいんですね。で、今みたいな時はまず戦略を根本的にですね、変えないとですね、物事うまくいかないんです。例えば不景気という言葉もですね、どうやったら仕事が増えるのかという話をみんなすぐ考えるんですけども、逆から言うとですね、もうそんなもんいらないから、まずその売れないんだっていうのが一つあるわけですね。あるいは二つ目はですね、欲しいと思っても、金がないから買えないんだっていう部分があって、だからこの、作ってる人だけが、何とかしようと思っても、物事解決しないんだってことがわかると思うんですね。例えばその、あるものを作ってて、これ売れないって言ったらですね、他のもの作れば売れるかもしれない。でも今これだけ作ってるから他に何もできないって話になっちゃうし、お金がないから買えないって話になってくると、お金をね、向こうに渡すことは自分にはできないわけですから、そうすると、やはり自分だけでですね、不況で売れなくて困ったと言っても、これ全然始まらないっていうことがわかりますよね。で、ですから戦略ってことを考えたときには、こう、まさに平面的にですね、ここが私、ここがあんたと言ってんじゃなくて、球面のような感じで、ぐるっと物事を回るっていう発想が大事なんですよね。だから消費者であり、生産者であり、生産者であり、消費者であり、一人の人がぐるぐるぐるぐるこう回ってるわけですよ。家に帰れば消費者、会社に来れば生産者ですからね。そうするとやっぱり何をやったって全部自分に響いてくるわけで、ですから例えばもう入りもしないものをですね、どんどんどんどん会社で作ってると、でも自分の家の中にもそんなものたくさんあると、このいらもいらないなと思って、しかし会社ではそれを作ってると、だからこの悪循環始まるわけですよね。で、そうなってくるとやっぱり根本的にライフスタイルそのものを変えた方がいいという話になるわけで、やっぱりなんか今までにない場所に住んでみたりね、今までと違う建物の中に住んでみたりとか、あるいは街そのものを作り変えちゃうとか、やるとですね、全く新しい常識に全部入れ替わってくるわけですね。今の日本を見てると、やはりこの 要素的にはですね、非常に強いものをまだまだたくさん持ってると思いますよ。製造業ももちろんそうですし、それから観光なんかで見えるそのサービス業の技、それから一次産業、特に農業、漁業ですね。まあこういうもの、あと林業なんかもですね、まあその場所によっては非常にうまくやってますよね。ですから、第一次産業もですね、二次産業も三次産業もそれなりにこう強いものを持ってると思いますよ。さらにイノベーションということで言えば、一つはやっぱり微生物ですよね。放射能を消すような微生物の働きももう見えてきてるし、それからあとは素材革命っていうんでしょうか。ナノテクノロジーとかですね、あるいはナノまでいかなくてももう少し大きな単位のミクロン単位のですね、なんかいろんな素材の研究開発って一生懸命みんなやってるんですね。ですから、こう、いろんな意味で素材革命っていうのはこれから起きてくるでしょうし、まあ、あとね、超電導なんか昔から日本が非常に得意だし、光も日本が得意だし、要素としては我々なんか強いものをまだまだいくらでも持ってると思いますよ。さらにその要素を形にする技、技能、こういうものを結構すごく持ってますから、だからなんかこう戦略さえ決まれば、その戦略にそういう技とかですね、要素を集めてくればいいだけの話で、だからやっぱりここから先我々はですね、新しい絵図面でどんなところに住みたいかということを真剣に考えて、その絵図面を形にするっていうことをやりながら持ってる力を生かしていくというふうにやる必要があると思うんですね。今のですから我々は道具は持ってると、材料はあると。しかしどんな家を建てればいいのかという家の設計図を持ってないと。すなわち戦略を持ってないというのが今の実情ではないかなと思うんですね。で、やはりこの古代から歴史をずっと見るとわかりますけども、例えば遷都をするというのは、その遷都をすることによって、その今までの常識を超えるものを作ることができるわけですね。今までなんかやりたくてもできなかったこと、あるいはその今までと違う常識、ルールの中でなんか物事を進めていくと、全然違うものが生まれてくるわけですよ。人は同じですよ。技術も同じ。あるいは技能も同じ。まあ同じっていうのはちょっと語弊があるかもしれませんが、遷都したからって特別にワープするわけじゃありませんもんね。やっぱり能力を持ってる人は引き続き能力を持ってるし、大変な人はある意味で大変だって部分が、それは当然残るわけですけども、しかし今までと比べて、その、なんか、新しいチャンスがどんどん見えてくるわけですね。ですから同じ人でも、同じ地域でも、そうやって大きな、なんて言いますかね、その、くくりが変わってくると、一気に活性化してくるという、そういう特徴がありますよね。やはり、その、経済も、社会も、これは自然と同じですから、花をですね、ちょっとね、一本だけ咲かせるのと、全体のこの自然の体験の中で花が咲くのとでは、だいぶその環境が違うわけですね。一つの花をね、それだけなんか上手に咲かせようと思うこと、思えば、それ確かにできますけども、大自然の中でやろうと思ったら、やっぱりその一つの花だけにこだわってるわけにいかないわけですね。自然全体が調和しなければ、どんな花も咲かないという状況になってきますから、やはりこの戦略を考えるときというのは、一人一人のことだけに考えちゃダメで、全体がどうやったらうまくいくんだろうという目線がいつも大事だと思うんですね。ですから、その一人一人がまさに活躍の場を得られるような、そういう場所を作るためのこの戦略をどう作るかというところが今非常に重要だと思うんですね。ですから、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムのいつもその辺は研究し発表している通りですね。やっぱり日本は新しい街を作り直した方が本当にいいと思いますね。もう今回のアメリカのサンディのですね、水害って言いますか、高潮被害なんか見てもわかりますけども、やはり海面の上昇がなんか普通ではないとこまで上がってきてるんですね。今回ニューヨークのマンハッタンの国連事務局のところにも水が流れ込んできちゃって、地下の配電盤が水使っちゃって、だから今冷房が効かないなんて話も、冷暖房空調が効かないなんて話も聞きましたけども、まあとにかく、昔と時代が違うんで、昔の縄文人みたいに少し高台に引っ越した方がこれから絶対住みやすいはずですよね。水辺がいいのか高台がいいのかっつったら、これからしばらくは高台の方がいいんじゃないんでしょうか。原子力もこれ止まりますから、そうするともうちょっとこれ、温暖化進みますよね。なんです、石炭もね、持つようになるんでしょうし。ですから、まあ、地震の津波のこともありますしね、高台に引っ越しちゃった方がいいと思うんですよ。今は大変かもしれませんけども、これ引っ越すときは大変かもしれませんけど、 20年、30年経ってですね、ああ、よかったなと、あの時引っ越しておいて本当によかったという時必ず来ると思うんですよね。で、引っ越すんですから、街なんかもですね、ちっちゃくしたらいいと思うんですね。車がなければ移動できないなんていう風に街にしておきますと、この高齢化時代に本当に困っちゃうわけですよ。お年寄りもう車を運転しなくなると。そうすると買い物にも行けない。どこにも行けない。医者にも行けない。えらいことになるわけですね。ですからそうなってくると、やはり自分たちで歩いて行動できる範囲に街を作ればいいわけで、その、今ね、いろんないい素材が出てるわけですから、耐火建築なんかもですね、そのいろいろ工夫すればできると思うんですね。新しいチャンスが生まれてきますよ。それから教育ということで言うならば、やはりこの記憶するだけの教育では全然ダメだってことはわかりますね。もう記憶だとかいうのはもうね、データベースがあるわけですから、考える力が大事でしょう。それから記憶もですね、要所要所を覚えておくってことですよね。やっぱりその鍵となることって何でもありまして、どんな分野でも。鍵となることが頭に入っていれば、まあそこから大体類推してですね、大枠で物事わかるっていう部分がありますよね。だからやっぱその鍵となる部分をやっぱりみんな頭入れとくと、基本的な骨格ですよね。理科にしろ、社会にしろ、歴史にしろ、何にしろ。それはやっぱり非常に重要なことで、で、あと細かいところはその都度考えていけばいいんじゃないかなと、な感じがするし、それからやはりここまで来ると、やはり全体を統合した分野の勉強が必要ですね。昔あった博物学なんかすごく大事なんじゃないんでしょうかね。あるいはその、自然を学ぶとかね。あるいはその、経済学っていうよりも経済を勉強するとか、政治学を勉強するっていうよりも、やっぱり人々の争いとかですね、こう、人間について学ぶとかね。それはやっぱりこう実践を伴って初めてうまくいくんだと思うんですよ。だからやっぱり自分たちでいろんな意味で政治的なことも経験してみるとか、経営のことも経験してみるとか、あるいは理科ということであったら自然と対峙してみるってことですね。自分で実際なんか農作物作ってみたり、あるいは泳いでみたり、空飛んでみたりとか、なんかそういうことをやることがですね、非常に重要なことなんじゃないんでしょうか。だからこう部分部分について細かくやる前にですね、全体をやっぱり俯瞰できる力、全体を統率できる力を養うことが今とっても重要だと思いますね。で、そういうものがないと、やはり人生をまっすぐ動かすことができないんだと思うんですよ。自分で自分の人生を動かせなくなると思うんですね。ですから、今のこの大学のように細分化された分野ごとになんか、教える人がいて、まあそれをですね、どれだけその学んだかで点数つけて卒業させると、このやり方ではもうダメだと思いますね。ですから私はもう大学自体をですね、抜本的に作り変える必要がある。さあ、誰がこれを教えることができるんだろうか、話になりますが、まあそれはね、明治の初めのお雇い外事の世界と同じで、最初は誰もいないかもしれませんけども、まあこういうことが大事だと思っていればですね、まあ自然とそういうことをできる人、教えることができる人が世の中が出てくる。ね、その隠れてた人たちが、出てくる。そういうもんだと思いますよ。だからやっぱり潜在能力を持った人、遺伝子を持った人って世の中にいろんなところにたくさんいるんだから、新しい戦略出てくれば、それに従ってね、一気に元気になって表に出てくる人ってたくさんいるんだと思うんですよ。まあそういうふうなことを考えていったときに、やはりこの戦略というのは、やがてみんながそこに乗っていけば成功するだろうという道を、あらかじめよく考えて、先を見越してですね、やっぱり形として作っていくということが何よりも大事じゃないかなというふうに思うんですね。で、戦略というのは戦術と違いまして、人の並べ方、人の配置、道具を用意することっていうことに尽きるんですね。ですからその道具だとか、あるいはその人が何をするかというのは、その人たちに任せておけばいいんですね。なおち戦略を決めた後の逆に言うと面白さというのは、このメンバーとこの道具で何をするか、さあ思った通り考えてやってごらんというのがね、ある意味で戦略の逆側にある面白さなんですよね。戦術までね、一挙手一投足まで全部決めるんじゃなくて、戦略まで決めたと。で、あとはこの中でどうするかあんたら考えんのよというのがね、戦略の面白さなんです。ですから、この、自分で自分の成功を達成するって言うんでしょうかね。自分で創意工夫していろいろ協力した結果として、やっぱりその戦略の中で成功したというふうに持っていくのが何よりも大事なことで、ですから最後の成功の成果をお金だとかね、なんか形によって人に与えるんではなくて、とりあえずこの戦略はこれしかないんだと、 この範囲しか利用できるものがないと。だからこの利用できるものの範囲の中でやってみましょうと言って、なんかやって成功する。それがその成功体験なんですよ。だから国だとか企業における戦略というのは、その実際にここに人だとかいろんな道具投入した時にどんな行動をするんだろうかということをまず見越さなきゃダメですね。見越して大体この辺までできるかなっていう大きな見通しのもとにその戦略を決めることが大事で、そしてその戦略がですね、まあ例えばそれ見通し外れることがあるわけですね。良き方向でも悪き方向でも、それはそうしたら戦略を見直していけばいいわけですね。で、戦術ではない戦略の部分っていうのがあると、今度要するにお互いがお互いをある意味で牽制し、ある意味ではそのお互いを助け合うことになりますから、全体が調和を保ってくるわけですよ。大自然と同じように、ネズミが増えてくれば蛇が増えてネズミの数が抑制されるとかですね、そういう関係が生まれてきますから、あるいはそのね、小さな木がやがて大きくなってって森になってって、森としての新しい生態系が生まれてくる、抑制することも、あるいは相乗効果も発展することも両方あるわけですね。ですから細かいルールなんかいちいち決めないでもいいんですよ。細かいルールなんか決めなくても、社会が自分の力でですね、この物事を良くしていくってことができるようになるわけですね。それは本物の人間の力なんですね。この間も東京でちょっと狂言を見る機会がありましてですね、牛盗人というですね、狂言を見たんですね。それはまあ、狂言ですから、昔の中世の時代の話ですけども、牛の泥棒がいると。で、これを見つけなきゃいけないという役人がやってきましてですね、牛泥棒を見つけた、あるいは牛泥棒を知ってるという人があったらですね、どんな褒美でも使わすと、まあ言うわけですね。そしたら一人の子供がですね、私は牛盗人を知ってますと言ってですね、名乗り出てくるわけです。で、誰が犯人なんだってはね、ここに住んでるこの人だとこう言うわけですね。で、早速その取り方が言って、その人をですね、その牛盗人を捕まえて、引っ立ててくるわけです。当然最初は私はやってませんって言うんですが、その訴えた人、それ子供なんですよ。小さな子供で、で、その子供の前に来て、その、捕らえた人がハッとするわけですね。なんとそれ自分の子供なんですね。すなわち、その子供は自分の親が盗っとやったことをですね、まあ、その、訴えて出たわけですね。で、その、まず親は嘆くわけですよ。なんてひどい息子だと。自分の親をですね、訴えるような悪い息子はとんでもないというふうに怒るわけですね。で、その役人の方もですね、不届きのやつであるというわけですが、で、だからもうとにかくですね、これを牢にぶち込んでおけというふうに言います。そしたらこの訴えてた子供がですね、いや、ちょっとよ、お役人さんちょっと待ってくれと。あなたはですね、とにかくその、訴えた人には何でも好きな褒美を取らせると言ったと。だから褒美をくださいというわけですね。もう忘れてたと。じゃあ褒美をやろうと。何がいいのかって言ったらですね、その盗人をですね、解きほどいてくれっていうわけですね。何を言うんだと。そんなことできるわけないじゃないかと。いやでもね、約束なんだから、望みは全部叶えているって言うんだから、解きほどいてくれっていうわけですね。で、どうしてたそんなことをその聞くのかって聞きましたらね、もしよその人にこの自分の親が捕らえられたら、多分その人はですね、解きほどくって言わないから、自分の親は殺されてしまう。でも自分が訴え出れば、自分がそのね、解きほどけって言っても、解きほどいてほしいって言えば、解きほどいてくれるんだから、親は助かる。だから自分から訴えたんだというわけですよ。と、それを聞いた親はですね、自分がですね、なんと素晴らしい子供を持ったことかと、まあ感動するし、で、その役人はですね、もっと感動してですね、これは素晴らしいことだ、と言ってですね、もちろんその解きほどくしですね、解きほどいて、で、その、まあ、非常に褒めてあげるわけですね。その子供とその親をですね。まあ、こういう物語なんです。今のこの時代にですね、そういうなんか、人の話に感動して、じゃあそのね、解きほどこうとかですね、こういう発想と行動を取れる人がですね、どれだけいるでしょうかね。やっぱりそれは社会が有機的に機能していない証拠なんですね。やっぱり社会がちゃんと有機的に機能しておくと、もうね、いろんなルールはあったって、ルールには例外があるし、例外には例外の例外があって、例外の例外には例外の例外の例外があるわけですよ。そうやって世の中って全部動いてるわけですね。なんかこう、人の気持ちというもの、そして人のこの自然に自分が判断して行動するっていうことに信頼感が与えられている社会を作れば、やっぱそういう素晴らしいことはどんどん生まれてくるし、 やっぱいい世の中になっていくわけですね。だから戦略というのはそうやって、まさに大自然を作るように、全体がですね、相互に良き関係を求めるような、そういう場所を作るということです。詳しいことはですね、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで、これとこれとこういうことが大事だと言ってますが、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思うんですけどもね。まあ、この日本の再生というのは、そういう新しいですね、戦略を良きリーダーシップを持って作ることだと、それに尽きると言ってもいいんじゃないかな、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーシップと戦略ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。